久留米の魅力を知ろう、知るパ久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「ちるっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市参与坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米入城400年をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米市文化財保護課白木守です。よろしくお願いいたします。
あ、白木さん、よろしくお願いします。はい、今日3回目になります。今日は城づくりと有馬の都市計画についてお話を伺っていきます。ゲストは交代して今日から白木さんになっています。
はい、
先週までのですね、大塚さんのお話では豊氏が久留米に来た時、久留米城は廃城同然だったということでした。で、そこからどうやって再建をしていったんでしょうか。
はい、まずですね、田中の時代までは久留米城の大手門というのは東向きだったんですね。で、豊氏はこれを南向きに付け替えるところから着手します。
うん、
地形を考慮して南側に城郭というのを拡張していく計画だったと思われます。で、久留米城の本丸にはそもそも天守というのは築かれずに、代わってですね、その中心には本丸御殿というのがありました。で、さらにその周りには7つの櫓を置いて、それぞれを2層の多門櫓というのでつなげていたそうです。
お、なるほど。南側に拡張、そういえば北側は川ですからね。
そうですね。
はい、なるほどね。で、そもそもなんで天守はなかったんですか。
ですね、関ヶ原の戦いによって徳川が政権を握ります。
うん、
さらに大阪の陣によって豊臣家が滅んでですね、天下は太平の世となりつつあったんです。で、天守を建設するというのはもちろん幕府の許可もいりますし、幕府への配慮というのもあったんですが、政治を行っていくにあたってより実務的な施設を築いていったということが、あるかと思われます。
うんうんうん、明治時代の初めの久留米城の写真が残ってるんですけど、はい、そこだとあの2層3層の建物がちょっと見えるところもあるんですが、
です、ね、
どれぐらいの大きさだったんでしょうか。
高さの記録というのは残ってないんですが、うん、まずあの南東隅にある辰巳櫓というのが一番でかいんですね。
はいはい、
で、これがあの天守の代わりに物見の役割を担っていたようです。
はい、
で、ちょうどこの場所があの久留米の城下を見下ろす、まあ、格好の位置にあるんです。うん、で、櫓というとなんとなくこう小さいイメージを想像しがちなんですが、
南櫓みたいな、
ね、そうですね。でも、ね、残っている石垣の高さがだいたい15メートルほどと言われています。それから推定すると、うん、辰巳櫓の高さもですね、まあ、15メートルから17メートルほどあったかと。うんうん、というと、国宝の彦根城の天守と同じぐらいの規模だったということが言えます。
なかなか立派な、ね、
そうですね、
櫓だったんでしょうね。はいはい、それからあの現在も本丸の南側には堀が残ってますよね。はい、
そうですね、本丸の堀と石垣が同時に見られる絶景スポットで、特にあの桜の季節なんかはあの写真を撮られる方が多くいらっしゃいます。
ああ、いいですね。
で、東側にあの久留米大学のグラウンドがあるんですが、その部分も低くてかつては、堀だったんですね。
うんうん、
で、さらにあの本丸から南に向かって二の丸三の丸と続いていきます。で、本丸というのは政治の場なので、本丸御殿の絵図なんかを見ても広間というのがほとんどで、生活集というのは伝わってこないんです。で、藩主の生活の場は二の丸、そして三の丸には家老の屋敷というのがありました。
じゃあお城っていうのはどこの範囲まで広がってたんでしょうか。
大体ですね、今の市役所あたりまでですね、市役所の北側に市民駐車場があるんですが、そこの部分もかつては外車の堀でした。
へえ、まあ随分と広いんですね。
そうですね。
まあ、そこまではいわゆる城内ということになりますか。
あ、そうです、城内と呼ばれる範囲がそこまでで、はい、
あ、なるほど。
で、外グルワという中には上級武士の屋敷が80軒ほど、あったようです。
外堀の痕跡とかね、今は残ってないんでしょうか。
実はですね、明治になってお城の堀というのはほとんど埋められるんですね。 それでも今でもあの水路として使われている部分であったり、あるいはあの不自然に斜め方向に走っている道、もしくはあの町境なんかにですね、当時の堀の名残っていうのが見ることができます。
まあなんかね、NHK の番組のブラタモリの世界ですよね。
そうですね。
その痕跡画とかね、はい、境目画とかね。それで、
まあ車で走っていると意識は多分しないと思うんですけれども、歩いてたりすると微妙なアップダウンが気になったり、特にあの自転車だとですね、わあきつかーと思ったところが実は、あのちょっとした坂だったり、
なるほど、
そうですね、
感じるっていうね、
そうですね、
はい、そういった街中に高低差を感じられる場所があるのはなかなか面白いなと思います。まさにあのまだまだブラタモリなんですけど、実際の城作りもこうやってあの高低差を意識してやっていったということなんですか？
そうです。実はのこの高低差っていうのは非常にこう強く意識されてまして、城下ではですね、当然本丸のある部分っていうのが一番高いんです、
う
ん、
あ、そうでしょうね。
次に二の丸三の丸、うん、さらにその後に周りに広がる、外グルワとかそういう武家屋敷のある部分が高くて、町屋部分は一段低い場所に作られてます。
お、武家屋敷もあちこちに作られていますよね、
はいはい、
場所によってその身分のなんか上役とか、はい、下っ端とか、ええ、そういうのはあるんですか？
実はですね、あの今の京町にあたる、まあ、京熊工事、はい、それから串原には串原工事というのがあるんですが、この2カ所には、まあ、上級中級武士が多く、まあ、住んでてですね、うん、それからあの小島とか蛍川あたりにはですね、うん、下級武士が居住していたということも分かってます。
なるほど。住むところによってちょっとこう位が違うみたいな、うん、そうですね、
はい、
はあ、久留米を代表する画家の坂本半次郎と青木茂がそれぞれの京熊と小島の、うんうん、はい、出身、その祖先は武家だった、ね、みたいなことなんですけれども、ねはい、まあ、復元されている清華宮居を比べても、うん、まあ、結構大きさ違いますよね。
そうなんですよ。実はですね、半次郎清華の敷地って450坪あるんです。
まあまあ広い。
そうですね、ね、で一方青木の宮居っていうのはおそらくまあ90坪程度ですかね。
あ、コンパクトなね。
そうですね、
うん、
で半次郎清華っていうのがまあ市内で現存する唯一の武家屋敷で、これはの市の指定文化財にもなってるんですね。
あ、なんか半次郎さんという価値と、
そうです、
唯一の武家屋敷という価値と二重に価値があるという、まあまあそれでもその一軒の屋敷がそんだけ広いというのはちょっと驚きですよね。
そうですね。例えば学校に例えると、うんうん、京町小学校というのは当時の武家屋敷4軒分なんです。
お
で笹山小学校とか日吉小学校でも6軒、うん、県分の屋敷で一つの学校ができているので、これだけでもいかに上級武士の屋敷が広がったかっていうのが分かるんじゃないんですかね。
あ、まあ、出世しないといかんなと思いますすごいなと思いますが、うん、まあ、これまでのお話をまとめると、久留米城は四重の堀で囲まれて、外側にはいくつも武家屋敷があって、まあ、お城の守りを固めていたというような構造だったということですね。
そうですね、
はい、
で西側にはあの、まあ、天然の要塞となる筑後川が流れ、西に京熊、南に小島、東に串原や実験屋敷という武家屋敷を配置して、まあ、防御を固めてたという構造です。
うん、よくわかりました。まあ、城と武家屋敷の配置が整い、どのようにして城下町ができていくのか非常に楽しみです。この続きはまた来週にお話をいただきたいと思います。
はい、
第4回久留米市街地の基礎を築くをテーマに来週はお聞きしていきます。
はい、
ところで、明後日21日の土曜日から久留米リア睦門5階の睦門図書館展示コーナーで、発掘でよみがえる久留米城下町展が始まります。平成元年度から始まった久留米城下町関連の発掘調査で出土した資料を中心に、城下町の成り立ちや人々の生活を紹介していきます。入館は無料です。ぜひご覧ください。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。